愛する天の父なる神様、アドベントの第2週を迎えました。心より感謝いたします。今から私たちは あなたの御言葉に、共に心を向けてまいりたいと思います。主よ、どうぞこの時をあなたの聖霊によって豊かに導いてくださり、取り継がせていただくこの者の唇をあなたが祝福し用いてくださり、また聞いてくださるお一人お一人のその心の内にあなたが聖霊様を豊かに送ってくださって、今日のこの御言葉を通して私たち一人一人に必要な糧、励まし、慰め、希望、信仰、あなたがお与えくださいますようお願いいたします。すべてを見てにおいだねし、感謝してイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、スーちゃんが英語の方を訳してくださいました。心より感謝したいと思います。 So today Suchan translated my message into English. SoThank you for doing this. And I hope she can just share the English translation on the screen. スーちゃん、できるんですかね。はい、ありがとうございます。そういうわけで、先週のですね、日曜日に今年のアドベント、クリスマスのテーマについて、短くご紹介させていただきましたけれども、今年の大講説は、待つという、テーマを軸にですね、中心に御言葉を取り継がせて、いただきたいというふうに思っております。今日はですね、エレミア書の29章の11節を取り上げました。エレミア書29章の11節。有名な、御言葉ですので、皆さんの中にも聞いたことのある方大勢いらっしゃると思います。南ユダ王国の衰退と滅亡、さらにバビロン捕囚というものが行われた時代に、使わされた、活躍した預言者エレミアに託されたこの神様の御言葉からですね、今日は特にこの死を待ち望む者が目を向けるべき希望について、心を留めてまいりたいと思います。今日はこの希望というのがね、いわゆるサブテーマになってくると思うんですね。希望を待ち望む中にあるこの私たちが目を留めるべき、希望について、今日は御言葉を分かち合いたいと思います。まずエレミアがですね、預言者として召命を受けて、そして活動を開始したのはヨシア王の時代、その治世の第13年であった、エレミア書の冒頭には記されています。私たちの教会にもヨシア君がいますね。多分ヨシア君のヨシアはこのヨシア王から取られたんじゃないかなと思うんですね。というのはヨシア王っていうのは、数少ないこの前後良い王様の一人なんですね。わざわざ悪い王様の名前つける人はいないと思うので、このヨシア王から来たのかなと思いますけれども、本当にいい名前だと思いますね。主は支えるって意味の名前ですよね。このヨシア王はですね、先代の自分の、お父さんおじいさんですけれども、自分の先代のですね、いわゆる悪しき悪い、王たちによって、持ち込まれていたこの偶像礼拝を取り除いた王様なんですね。いろいろな偶像を破壊してですね、神殿から取り除いた、そういう王様でした。で、そればかりではなくて、ある時発見された律法の書、いわゆる聖書ですよね。その聖書を復活させたんですね。偶像を取り込むと同時にこう聖書を破棄していたわけですね、過去の悪い王様たちは。でもその聖書を取り戻した、聖書への回帰、そして信仰の回復にですね、尽力した、本当に数少ない、そして最後の南ユダ王国にとっては最後のいわゆる前後良い王様の、一人として、記されています。しかしそのような良い時代は長く続きませんでした。紀元前609年、当時新たにこう台頭しつつあった新バビロニア帝国というのがあるんですけれども、その新バビロニア帝国とそれまで、支配していた、アッシリア帝国、北イスラエル王国を滅ぼしたのアッシリア帝国ですけれども、この頃アッシリア帝国はもう衰退してきてたんですね。そして、南の方から新バビロニア帝国が力をつけて、そして争いが起こっているという、そういう、時代、状態だったんですね。 でその、まあ、いわゆる衰退しつつあるこのアッシリア帝国をですね、支援するために助けるために、エジプトからですねパロネコという人が、登ってくるわけです。軍隊引き連れて登ってくる、まあ、パロネコなんていうとねちょっと可愛らしい、名前でゆるキャラみたいな、ね、名前ですけれども、お、まあ、パロっていうのはエジプトの王様の称号でファラオですよね。で猫っていうと私たちはキャットの可愛い猫ってあれですけれども、まあ、猫っていう名前だったんです。だからパロネコ、名前は可愛いですけれどもエジプトの王様ですね。このエジプトの王様が、アッシリア亡命政府を助けるためにですねエジプトからこう登っていくわけですよね。でその通り道にちょうどこの南ユダ王国があったわけです。でそこをどうか通過させてほしい、まあ、要請をこのパロネコは出すジョシア王に対して送るわけですけれども、はっきりした理由は書かれてないんですが、ヨシア王はなぜかこの時ですね、パロネコとその軍隊が自国の自分のこの領土をですね通過することを認めなかったんですね。でそれを領土侵犯とみなして、そしてこのパロネコとその軍隊を迎え撃つために出陣したですねメギドの谷というところでこのヨシア王は戦死してしまいます。でこのメギドの谷っていうのは後でもう一度出てきますのでちょっと皆さん覚えておいていただきたいんですね。メギドの谷で戦死してしまうんですね。でそのヨシア王の死後ですねユダ王国は彼が行ったこの改革にもかかわらず再び堕落し、そして偶像礼拝の虜となっていってしまいます。その結果ユダ王国は衰退の一途をたどっていきますね。で紀元前586年、まあ、ヨシア王の死から約20年ぐらい経ってですけれども、新バビロニア帝国の台頭によってついに滅亡してしまいます。でその時に多くのこのイスラエルの民が、南ユダ王国の民がですね捕囚としてバビロンへと連行されていきました。まあ、歴史の教科書では第二次、これを第二次バビロン捕囚、言うんですけれども、みんなバビロンに連れて行かれてしまったわけですね。で今日の御言葉はですね、そんなふるさとを追われて異教の地で、まあ、終わりの見えない捕囚生活を強いられることになってしまったこの同胞たちに宛ててエレミアが書き送った手紙の一節になります。もう一度お読みしますね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この一節の中でエレミアはまず神様があなた方のために立てている計画について語ります。まあ、これ捕囚のために限ったことではないんですが、私たちの多くはですね、普段、どうしてもやはり神様の計画よりも自分の計画に目を止めがちではないでしょうか。自分の計画をどちらかというと優先してしまいがちではないでしょうか。そして自分のこう思い描いた立てた、計画がですね自分の思い通りに思い描いた通りに、行かなくなると時に怒りまた嘆き失望してしまう。けれども主を待ち望む者にとってまず大切なことは神様のご計画に目を留めることなんですね。それは自分の思いや計画とは違うものかもしれません。人によってはですね受け入れがたいものかもしれません。実際バビロンに連行された人たちの中には生きている間にふるさとに帰ることが約束の地に帰ることができなかった人たちも、まあ、大勢いたわけですよね。しかしそれは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだってエレミアはその後続けて語りかけるんですよね。その場しのぎの、まあ、安易なですね慰めの言葉っていうのはかえって人を傷つけます。けれどもエレミアが告げたこの言葉は決して 安易な気休めの励ましの言葉ではありませんでした。あなた方に将来と希望を与えるっていう言葉がありますよね、今日の一文の中に。で、これ日本語では少し分かりづらいんですけれども、というか、だいぶ分かりづらい、まあ、日本語だとほぼ分からないんですけれども、実はこのあなた方に将来と希望を与えるっていうこの短い一文の中に、実は神様のご計画の全貌、全体図、もっと正確に言うならば、そのご計画が最終的に目指しているところが、ゴールがどこにあるのかということが、実はこの短い一文の中に語られています。まずこの一文の中で将来っていうふうに訳されている言葉があります。ヘブル語でアハリーと言いますね、まあ、正しく発音するならばアカリーフっていうふうになるんですけれども、日本語で表記するとアハリーとになるんですが、そういう言葉が将来と訳されてここにありますよね。で、この言葉はですね、本来は終わりという意味の言葉なんですね。普通はあんまり将来っていうふうには訳さないんです。ただあなた方に終わりと希望を与えるっていうと、なんとなく日本語では分かりづらくなるので、将来というふうにこの歌詞は訳しているんだと思うんですが、本来は終わりというふうに訳すべき、これは言葉なんですね。そしてこの終わりという言葉には2つの意味が実はかけられているんですね。かけ言葉って皆さん聞いたことありますかね。一つの言葉に二つの意味がかけてある、まあ、ちょっとこの歌詞とは違いますけれども、例えば、箸を持って橋を歩くとかね、同じ箸っていう言葉でも違う意味がそこに二つこうあったりするわけですよね、まあ、それをかけ言葉なんていうふうに言いますけれども、実はこの終わりっていう言葉はかけ言葉になっていて、二つの意味がそこには込められているんですね。で、一つは補修生活の終わり、すなわち悲しみと苦しみの終焉という意味。そしてもう一つはいわゆる終末、世の終わりをこの言葉は指しています。聖書の中で終わりの時とか世の終わり、終末って言われる箇所というのは、このアカリースという言葉が全て使われているんですね。つまり世の終わり、世の終わりというのは別の言い方をすればですね、それは神の国が完成する時ですけれども、その神の国の完成、世の終わりにその神の国の完成とともに全ての悲しみ苦しみに終止符が打たれるという意味が、この短い一文には実は込められている。で、それを裏付けるようにですね、今日の御言葉の一つ前の、まあ、十節には次のように記されていますね。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこの場所、このところに帰らせる。で、この70年という期間はですね、実はバビロン捕囚が始まってから70年ではないんですね。バビロン捕囚というのは実際には、50年くらいなんですね。そのいつまあ捕囚されたかによって、人によって40年だったり50年だったりするんですが、まあでも大体50年くらいなんです。70年ではない。で、この70年というのは実はヨシア王の死から数えて70年っていうことなんです。で、この7という数字は聖書ではよく完全数というふうに言われますけれども、創世記の冒頭に記されている天地創造の物語の中にも見られますけれども、特に神様が何かをこう成し遂げられる、何かを完成させる際に要する、まあ、象徴的な数字として用いられることがある、そういう数字なんですね。で、ちなみに、ヨシア王が戦死した、先ほど出てきたメギドってありますよね。ヨシア王が戦死した、メギドっていうところはギリシャ語ではハルマゲドンっていうんですね。で、黙示録によれば世の終わりに神に逆らう者たちが集結し、そして最後の戦い、最終決戦を挑む場所として記されている。 つまり神様の目から見た場合、実際南ユダ王国が滅亡するのは、ヨシアが死んだ時ではない、それから20年後なんですけれども、神様の目から見た時に南ユダ王国はヨシアの死とともにもう終わってるってことなんですね。あのヨシア王が信仰の回復に努めたヨシア王が、メギドで倒れた時に、神様の目にはこのユダ王国は、いわゆる死んでしまったというかね、信仰的には自分からどんどんそこからそこを境にして堕落して腐敗して離れていってしまったっていう、神様の目線から見ればそれが一つの転換期になっている。でそのヨシアの死、死んだ後ですね、その王国は腐敗してそして滅亡していってしまうわけですけれども、しかし70年の地というのは神の時が満ちたという意味ですよね。象徴的な意味で、そのやがて神の時が満ちる時に、かつてそのユダ王国が死んだ、神のいわゆる神の国のひな形であるべき国が死んでしまって、ヨシア王が倒れてしまったメギド、ハルマゲドンにて神様は再び立ち上がられる。神様は再び立ち上がって悪と戦い、そして完全な勝利を収められる。そして新天新地及び神の国がもう一度打ち立てられていく。ヨシア王の死というのは、言ってみれば南ユダ王国の死を象徴するものですけれども、その信仰が失われた、信仰が死んだ、その象徴が死んだ、その場所でもう一度神様は最後の日に悪と戦い、悪に打ち勝ち、そして永遠の神の国をその失われた場所でもう一度立ち上げられる。そして捕囚の民が、70年後に完全な形ではありませんけれども、約束の地へと帰っていくわけですよね。それと同じように私たちも神の時が満ちる時、いわゆる終わりの時ですけれども、神の時が満ちて、そして御国が完成する時、約束の地である神の国へと私たちも招かれていく、帰っていくことになる。そしてそこにはもはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみもない。なぜなら神が人と共に住み、その目の涙をすっかり拭い取ってくださるからである。黙示録21章3節4節は記しています。エレミアを通して神様が約束された将来、すなわち終わりというのは、それは神の国が完成する時であり、そして今この世界に満ちているすべての悲しみ、すべての苦しみが終わりを告げる時です。そしてここに私たち主を待ち望む者たちが目を向けるべき真の希望があるんだ、エレミアは語っているんですね。まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来、すなわち終わりの時に、すべての悲しみ苦しみに終止符を打つ、そのような希望を与えるためのものである。イエス様はこの神様のご計画を実現するためにご降誕くださいました。そして今日もその完成に向けて私たちのために取りなしてくださっています。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない、ローマ10章11節ですね。彼に信頼する者は失望させられることがない。終わりの見えない時こそ終わりに目を向ける。そして失望をもたらす希望にではなくて、失望させられることのない希望、神様のご計画に目を向けて主を待ち望み歩ませていただくものでありたいと思います。最後にもう一つだけ、ごめんなさいね、今日時間がちょっと遅くなってます。最後にもう一つだけ、付け加えさせていただきたいと思うんですね。でイエス様はこの神の国に関して、神の国は すでに始まっているっておっしゃいましたよね。すでに始まっている、この世にあっては困難があります。神の国はまだ完成していません。この世にあっては私たちにはまだまだ耐え難い苦しみ、悲しみがありますけれども、すでに勝利されたお方、十字架の死と復活を通して明かしされた、すでに勝利されたお方、主イエス・キリストのゆえに、私たちはどんな苦難の中にあっても、その恵みと祝福と勝利を先取りすることができるんですね。先取りすることができる。神の国というのは未来、将来においてだけではなくて、まあ、そういう意味ではそういう未来においてだけではなくて、今を生きる私たちに平安と希望をもたらすものでもあるということ。将来終わりに目を向けるっていうことを今日は繰り返し皆さんに話してきましたけれども、ぜひ誤解をしないでいただきたいんですね。それは将来、この世の終わりの時に目を向けるということは、決して今日を、今をですね、後ろ向きに生きる、今日を諦めて、もう生きるっていう、そういうメッセージ意味では、ありません。むしろ今日という日をどんな困難の中に、苦難、悲しみの中にあっても、希望を持って私たちが生きるために、神様が与えてくださった、それは恵みであるということをですね、最後に、申し上げて今日のメッセージを終わりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、この世にあっては困難があります。耐え難い苦しみがあり、耐え難い悲しみがあり、先の見えない中に置かれている、その時に私たちは時に絶望を覚える、弱さを持ったものになります。しかし、あなたは主イエス様の十字架の死と、また復活によって、また聖書の御言葉によって私たちにあなたの計画を明らかにしてくださいました。それは災いではなくて、平安を与える計画であります。それは私たちに将来と希望を与える、あなたの計画であります。神様、主よ、どうぞ私たちが今、そのあなたの計画に、その終わりの時にあなたが用意されているその計画に、私たちが心を止め、目を止めて、今この困難の時、私たちが信仰を失うことなく歩み続けることができますように、どうぞ一人お一人をあなたが励ましてくださいますように、力づけてくださいますように、確信させてくださいますように、聖霊様を豊かにお送りくださいますようお願いいたします。あなたの栄光がこのことを通して豊かに表されますように、すべてを感謝し御手に委ね、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。 Thank you。はい、それではですね、続けて今日は聖餐式を行わせていただきたいと思います。聖餐式に参加される方はどうぞパンとブドウの液を手元にご用意いただければと思います。それでは御言葉を最初に拝読させていただきます。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう。そして私に来る者を決して拒みはしない。 Jesus says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in meWill never be thirsty. Everything that the Father gives me will come to me. And anyone who comes to me, I will never drive away. お祈りいたします。Let us pray. 愛する天の父なる神様、御前にあるパンとブドウの液を心より感謝いたします。主イエスキリストの私たちのための死と復活を覚え、皆を褒めたたえます。今私たちを聖霊で満たし、主の御体と御血に預かるものとしてください。またこの聖餐に預かる私たちが主イエスキリストにあって一つとなり、栄光に輝く御国で再び主と食事をするその日まで、信仰と希望と愛を持って主に仕えることができますように、 永遠の神、私たちの命、聖なる主イエス・キリストの御名によって御前にお祈りいたします。 With thanksgiving we take this bread and this cup and proclaim the death and the resurrection of our Lord. Receive our sacrifice of praise. Pour out your Holy Spirit upon us, that this meal may be a communion in the body and blood of our Lord. Make us one with Christ and with all who share this feast. Unite us in faith. Encourage us with hope. Inspire us to love, that we may serve as your faithful disciples until we feast at your table in glory. We praise you, eternal God, through Christ, your word made flesh, in the holy and life-giving spirit, now and forever. Amen. それでは、パンとブドウ液をお手元に用意ください。主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
The Lord Jesus on the night of his arrest took bread and after giving thanks to God, he broke it and gave it to his disciples saying, Take, eat, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Let us eat the body of Christ.
夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。
In the same way he took the cup saying, This cup is the new covenant.Sealed in my blood, shed for you, for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this in remembrance of me. Every time you eat this bread and drink this cup, you proclaim the saving death of the risen Lord until he comes. Let us drink the cup of Christ.
Let us pray. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今私たちはあなたの愛する一人子、誠の生ける命のパンである主イエスキリストの聖餐に、あなたの御言葉を信じる信仰によって預かりました。どうか私たち一人一人の小さき信仰を祝福し、力づけ、日々あなたへの感謝と栄光を表すものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
We thank you, God, that through word and sacrament you have given us your Son, who is true bread from heaven and food of eternal life. So strengthen us in your service that our daily living may show our thanks and your glory through Jesus Christ our Lord. Amen.
Thank you. 以上で、聖餐式は、終了いたします。続けて、応答賛美を心合わせて主に捧げたいと思います。